おはようございます、宇野恒弘です。遅いインターネットラジオ、前回からまた試験的に配信を再開しております。もうね、本当に申し訳ないんですけれどね、もう本当この番組は立ち上げては更新停止になり、立ち上げては更新停止になりという、僕というね、非常にこうなんかだらしない人間のね、何やっても長続きしないダメな人間のダメなところがね、もうなんかこう思いっきり出てしまってる番組なんですけれど、今度こそちゃんと更新しようと思うんで、皆さんね、よろしくお付き合いください。はい、皆さんからのね、結構メールが一番のなんかこう持続可能性への回路になっておりますので、日常のねちょっとしたこととかで全然構わないので、メールを書いて送ってください。送り先の方はね、この番組の概要欄の方に書いてあると思いますんで、よろしくお願いいたします。さてですね、今日はまだね、そのメールが集まってきていないっていうのもあってですね、前回に引き続いて最近考えてることをね話そうかなと思ってます。ですね、実はね、この 1,2 年で結構僕の会社、株式会社プラネッツですね、僕ね、会社って言い方が結構あまり好きじゃないから、なるべく事務所とか言うようにしてるんですけれど、事務所の体制かなり変えてるんですよ。ちなみにね、僕はね、会社って言い方嫌いなのは、本当ね、この業界いると、なんかもう中小企業のなんかオーナーとか経営者が腐っていくの死ぬほど見ちゃうんですよね。まあちょっと古い業界だってのもあるんでね、なんかこう、なんて言ったらいいのかな、なんかすごくさ、社員とかね、若い人をこう連れて行って飲み歩いて、もうずっとなんか俺はすごいみたいな自慢話をして、でもうなんか、あ、その通りですね、何々さん、その通りですね、何々さんって感じで、もうなんか居酒屋で忖度トークされて気持ちよくなってるやつとか、なんかもう最悪なケースだとね、なんか自分の愛人をなんかすごいこう、オーナーが経営者にするとかね、なんか共同オーナーにするとか、そういうことやって、もうなんかもうなんか公私混同というか、もうすっごいなんかさ、2人の盛り上がりをなんか維持するために会社があるみたいな感じにしちゃうとか、そういうのね、ほんとね、死ぬほど見てきてるんですよ。で、そういうのって大体ね、なんかね、いじめによってね、求心力を確保してるんですよね。結構ダメな社員を結構みんなで詰めたりとか、もしくはもう会社の外側になんか気に入らない同業者とか、なんかトラブってる取引先とかの悪口をバーって言って場を盛り上げるとか、まあそういうことすっごいするんですよ。で、だから、なんか僕ね、なんかね、会社ってものに対してね、なんかそれ嫌悪感あるんですよね。自分でこうやっといて言うのもなんですけれどね。あとね、もう一つね、僕の同世代ってね、何回目かのベンチャーブームの世代なんですよ。で、その時になんか世の中平成不況とか言ってるけれど、なんか起業してバリバリね、グローバルな資本主義のマーケットに打って出れば、なんか無限に可能性が広がってるんだっていう、まあその通りなのかもしんないけれど、そのせいですごくね、マッチョな主体をね、生き延びさせてるわけですよ。なんかこのご時世ね、何かね、なんかとにかく生きって見せて、俺強えみたいな自意識って、まあ基本みっともないと、人並みの知性があったら思うのかもしれないけれど、何かいわゆるこのベンチャーブームというか、スタートアップカルチャーだけそれが今まで許されてるところあると僕は正直思うんですよね。あれもね、俺ほんと苦手でね、ダメなんですよね。で、この2つの理由からね、あんまりね、僕も自分のね、なんか会社を会社と言いたくなくて、なんかなるべく事務所ってね、言い換えるように結構してるんですよね。でね、まあどういう風に体制変えたかっていうと、バックヤードとか、配信とか読者コミュニティの管理運営とか、直接ね、クリエーションに関係ないところをね、全部アウトソーシングにしてるんですよ。もうそう言ってみればすごくね、スリムに筋肉質にしてるんですよ。で、まあこれね、単純にコストパフォーマンスを考えると割高になるっちゃ割高になるんだけど、これ僕なりにすっごい考えて時間かけてね、変えていったんです。で、なんて言ったらいいのかな、で、会社に残ってるのは、だから内部に残ってるのはなるべくクリエイティブな部分にタッチする人だけで、で、それもなんか雇用するっていうよりは対等に近いフリーランスや業者の人とこう契約するっていう形でプロジェクトを進めるっていう風にだんだん切り替えてきてるんですよ。で、理由っていうのはいくつかあって、まずはね、まあその方がやはりこう気持ちよく仕事ができるんですよね。まあお互いプロとして何かこう発生してるフィー以上のことは責任持ってやろうぜっていう緊張感を持ってことを進める方が、僕はやっぱりやりやすいんですよね。で、もう一つがね、僕ね、プラネッツっていうブランドのね、継承ってものあんまり考えてないんですよ、実は。昔はね、 何かね、このプラネッツっていうブランドを僕が引退したのを若い人に継いでもらってみたいなことを考えたことも正直ありました。もうかなり前ですけど、でも今は全くそういうこと考えてないですね。それなんでかっていうと、これね、この前ケンスーと喋ってて、なんかこうこの話で盛り上がったんだけれど、じゃあ今僕らがね、すっごい老舗のブランドのね、なんかこう継承者になると、例えば伊勢丹の継承者になってくれとかね、まあなんかヴィトンの継承者になってくれとか、そんなこと言われて嬉しいかって言われた時に、ん？ってやっぱりちょっと嬉しいか嬉しくないかで言うと、まあ評価してもらったことは嬉しいけど、その話を受けるかっていうと絶対受けないわけですよ。これね、まあさっき話したベンチャースピリットみたいなものとちょっと若干関わりがあるんだと思うんだけれど、もはやね、これだけね、まあ、個人が簡単に、まあ、会社というか、なんかプロジェクトを結構立ち上げていったりとか、何か昔と違ってね、何かこう何かテスラにイーロン・マスクが所属してるんじゃなくて、イーロン・マスクがテスラをやってるっていう感じで僕ら考えてるわけじゃないですか。だから何かこう所属組織みたいなものが個人についてるタグのように結構なっている今ね、何かこう誰かの作ったブランドを継承するってやっぱよほどのことがないとないと思うんですよね。だからディズニーとかって、まあ、レベルまで行ってしまうとこうどんどん継承されていくだろうけど、スタジオジブリでさえも一大限りなわけなんですよ。なのでみんなね、誰かが作ったブランドを継承するよりも、もう自分でブランドを立ち上げたい、自分で何かを始めたいという気持ちの方が圧倒的に強くて、この先いろんな方でそっちが主流になっていくと思うんですよね。でそんな中に僕が作ってるね、しかもすっごく僕個人っていうもので紐づいてるプラネッツっていうブランドが、何かこう僕がいなくなった後とかね、引退した後も継承されるというイメージ全く持てないし、持たない方がいいと思うんですよ。正直その方が僕は健全だと思ってるわけなんですよね。まあなのでプラネッツというブランドを誰かに渡すよりも、後継者を育てるとかよりも、なんか宇野みたいなことができる人間をどんどん増やしていく方が僕は世の中のためになると思ってるんですよ。つまり、まあ、僕みたいにね、まあ、どっかのロンダンのボスにヘコヘコしてね、そのボスの敵の悪口を言っていい仕事をもらうみたいなコミュニケーションを拒否して、まあ、ちゃんと本当の意味で独立してこうちゃんと食べていきながら、まあ、一定のペースでなんかこう著作を発表したりとか、自分でメディアを立ち上げてそれでお金を回していくとか、まあ、そういった能力を持った人間を増やしていく方が僕は世界が頼りになると思ってるんです。だからこっから僕はね、宇野みたいなことをやれるやつを増やしていくってことにちょっとリソースを割こうかなってことを思ってるんです。なので、まあ、ずっと僕ね、プラネッツクラブっていう僕の私塾で結構なんかオンラインセミナーってことずっとこの数年やってるんだけど、そこでね、何かね、なんか宇野みたいなことをやれるやつを作る講座みたいなことを来月から始めようかなってこともね、ちょっと思ったりもしてるんです。だからこう、なんかその辺とか全部つながってるんですよ。会社の体制を変えてきたっていうことと、なんか僕の私塾のプログラムをこの先こうしようってことと、何かこうプラネッツっていうブランドを継承させるよりも、なんかこう自分みたいなことができる若い人を育てる方がいいんじゃないかと思い始めたってことって、まあ僕の中ではもう全部つながっていてね、まあそれをね、まあ、この春からね、なんかこう少しずつまあ、ちょっと焦らずにね、じっくりと実践していけたらなというふうに、結構思っております。でね、だから同じような感じで、もののめもね、新しい体制で再出発。もののめってね、僕がコロナの頃に立ち上げた雑誌があって、まあ、なかなか結構ね、商業的には中身は気に入ってるんだけど、商業的な痛みにあったプロジェクトだったんだけれど、ちゃんとなんかもういろんな反省をして、仕切り直して体制を立て直して再出発しようと思ってるんだけど、そのもののめをね、今言ったように新しいチームを作った上で対応していこうかなというふうに思っているんで、皆さんね、楽しみにお待ちください。でね、去年はね、だから僕の本がね4冊ぐらい出たね、そう忙しい年だったんだけど、今年はね、会社の方というか、会社って言い方よくない、事務所の方ですね、プラネッツの方がなんかこういろんな動きがある年になると思うので、皆さんよろしくお願いいたします。はい、まあ、ということでね、今日はね、なんかちょっとなんかメールに答えるというよりは、なんか僕が最近考えてることについてね、簡単にお話しさせていただきました。はい、で、この番組をフォローするとね、更新通知が届きます。ぜひともフォローの方をお願いいたします。すべてのメールの宛先は uno.slowinternet@gmail.com uno.slowinternet@gmail.com です。日々のちょっとした出来事から人生相談まで気軽に送ってください。お待ちしております。今日のお相手は宇野恒大でした。はい、ですね、なんかちょっと言い忘れたことがあったんで、結構追加します。ポッドキャストってね、こういう風に使えるのいいですよね。僕がね、こういうことを言うと、なんかそんな風に無責任に自分の作ったものを継承させないとか言うのは無責任だとかね、なんか、 まあちょっとなんか好意的な言い方をすると、なんか宇野さんが今まで作ってきたな雑誌とかね、あとはこうプラネッツから発売された書籍、例えば落合陽一君の本だったりとか、福島亮太さんの本だったりとか、そういったものが運算無双しちゃうんじゃないかみたいなことをね言うアホなやつとかいると思うんですよ。そんなのね、どっかにね預けるに決まってんじゃんみたいなさ。いやもう別にさ、なんかさ、もう普通に世話になってる出版社、老舗の出版社とかにさ譲渡してもいいしさ、あの何なんかもうなんか、まあ、著者のねなんかこう了解を得た上でさ、何かこうパブリックにね、あのオープンソース的に結構公開しちゃってさ、もうなんかこういいわけなんだしさ、そんなのやりようはいくらでもあるし、あのね僕思うの、なんか僕の結構ノウハウみたいなものはね、ちゃんとねテキストにするとか動画にするとかしてね、結構残していこうと思ってるわけなんですよ。だからなんか僕が生んできたなんかこう知見とかね、ノウハウとか、なんかあのクリエイティブとか、そういったものはもうしっかり残っていくし、僕そのことにしか意味がないと思うんだよね。僕共同体が残ること何の意味もないと思うよ。だってローマ帝国とかもガンガン滅んでるけどさ、別にローマの残した遺産とかさ、なんか法の精神とかさ、ローマの文化とかっていうのはさ、もうあのもう世界中にさ遺伝子が散らばってさ、こうしてる今、まあ生きてる僕たちの世界にもものすごい影響を与えてるわけじゃん。だから僕それでいいんだと思うんだよね。あの遺伝子さえ残れば全然いいんだと思うし、そのための努力は全然惜しまないよ。ただなんかこうある共同体というものが継承されていることに僕全然意味が、ね、あるとは思えないですよね。はい、まあなのであの何の問題はないです。はい、あのねなんかね、まあこういうさハイパー嫌な言い方をしてしまうとさ、何かさそれってね、なんかねお父さんだけが楽しい家族の観光旅行の発想だよ。はい、まあ、なので僕はあの共同体なんてものは、まあ共同体なんてはそもそもね、なんかねその中心にいるやつが気持ちよくなるための装置なんですよ。申し訳ないけどね、あの周辺にいる人間とかね、あのモブキャラを押し付けられてる人間とか、悪役を押し付けられてる人間とか、共同体の結束のために敵役にされてしまった人間にはものすごくね、なんかあの悲惨な人生ってものを強要するための装置なんですよ、共同体ってものはね。まあなので僕っていうのはそんなにあの共同体が長生きすることっていうのはもう基本価値があるとは思っていないです。まあある種の生存戦略のためにね、それを必要とした時代っていうのはあったのかもしれないけれど、まああの現代のね、あのこの社会において、まあ少なくとも僕っていうのはね、何かこうある共同体があの継続するために人が不幸になるっていうのは基本的に良くないと思ってるし、なんかその共同体の中で培われたものっていうのは、その遺伝子がねいろんな形であの物やことになってばらまかれていけば十分だと僕は思っているんで、この件だけ補足させてください。宇野恒大でした。